イツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。みなさんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。さあ、ほっこり会ですね。金曜日でございます。みなさん今週もお疲れ様でした。11月1週目が終わりますね。早い早いさあ、今日のほっこり会は日本のお受験どう思うということで、ちょっとあんまりほっこりしたタイトルではないんですが、まあちょっとね、最近日本のお受験について思うことがあったのでシェアしていきたいなと思います。私はドイツにも今移住して6年目がスタートしたとこですけれど、日本を出てよかったなと思うことがいくつかあるんですね。で、まあ、日本は大好きなんですよ、もちろんね。日本の方が良かったって思うこともたくさんあります。でも逆に日本を出て良かったなって思うこともまあまあまあ、あるんですね。そうで、そのうちの一つに受験がないということがあります。まあ、受験がないというとちょっと語弊があるんですが、日本の受験のシステムがこっちと違うので、あの日本の受験のシステムに乗っ取らずに子どもの教育ができるっていうことが、私にとっては日本を出てよかったなと思う理由の一つでもあります。で、まあ、日本は皆さんご存知の通り、まあ、幼稚園、小学校、中学校、高校で進学する人は大学院に行ったりね、すると思うんですけど、でもそのドイツのシステムとね、またちょっと違うんですよね。まあ、ドイツも試験がないわけじゃなくて、もちろん試験はあるんですけれど、日本っていうのは、まあ、高校入試だったり大学入試だったりね、受験っていうことがすごく強いと思うんですね。でもドイツの教育のシステムっていうのは、アビトゥアというんですけど、卒業認定試験というものがあるんですね。で、これは何かっていうと、まあ、日本の小学校5年生ぐらいから大学1年生にぐらいかな、にあたるその生徒たち、ギムナジウムという学校で学んでいる生徒たちが、その最終学年の時までにね、2回受けられる卒業認定試験というのがあるんですね。これはドイツ全国で統一なんですけど、で、ドイツっていうのはこの卒業認定試験を一度習得したら、その習得した卒業認定試験の、まあ、種類というか、スコアがいろいろあるんですけど、まあ、その中で自分が希望する大学に進学することができる。つまり大学個別の試験っていうのがなくって、卒業認定試験の結果で、まあ、進める大学は決まるっていうような感じのシステムなんですよね。なので、まあ、日本のようにいい大学に入りたいとか、まあ、中高エスカレーター式でとか、まあ、幼稚園から受験させますよとか、そういう感じではなくって、あんまりこう、まあ、受験っていうイメージは私は少ないなと思っています。日本と比べるとね。どっちがいいとか悪いとかいう話ではなくて、今、そのシステムの話をしてるんですけど、そう。なので、日本ってでもやっぱり一方ですごくこう受験のための勉強という部分が非常に強いなと思うんですね。私が小学校で以前日本にいる時に公立小学校で以前教えていたんですけど、まあ、その時にもね、やっぱり塾に通ったりして受験を目指して勉強しているということも非常に多かったです。特に1年生とか2年生とか低学年を教えていた時も、クラスにどれぐらいいたかな、学校にもよるんですけどね、これ。そうそう。すごく、まあ、進学校というか、公立でも結構、学力の高いところとか、ね、親が教育に力を入れている地域とか、まあ、そういったところがあるんですけど、まあ、そういったところだとやっぱりね、もうほとんどの子が塾に通っているという学校もありましたし、ね、クラスもありました。そう。でも、私自身は塾行ったことないんですよね、実は。でもまあ塾行ってないけど、今こうして平平凡凡とやっているので、まあ、塾に行くことが全てではないとは思うんだけれど、そういうふうに、まあ、低学年の頃から塾に行く子も非常に多いし、その子たちが何を目指して、その子たちというか、まあ、その子の親がね、何を目指しているかというと、やっぱり受験だと思うんですね。で、低学年から塾に行ったり受験を目指したりしている子たちっていうのは、往々にしてね、すごくいい子です。 まあいい子っていうのもね、いろいろ見方があるけれど、いい子っていうのはまあ大人が言ったことをきちんと理解して言われたことができる子、授業もしっかりついてきて、わからないところも少なくて、テストでも100点を取ってっていうような子が多かったなという印象があります。いわゆる一般的に思われるいい子に育っている子が非常に多かったです。ただこれが本当に正しい教育なのかと言われると、私はそこは疑問なんですね。やっぱり大学名とか、まあ、偏差値に日本っていうのはずっとね、これまでも偏った教育をしてきたし、まあ、今もまだそれが抜けきってないと思うんですね。もう知識ばかりをこう詰め込んできて、大学、いい大学に入ろうとか、偏差値の高い大学に入ろうとか、そうするとその後も安定みたいなね思考が、まあだいぶね、今あのグローバルになってきたけれど、それでもやっぱりそういった風潮はすごく強いなと思います。特にまあインスタグラムとか見てても、やっぱりお受験したいママ向けのアカウントだったりとかね、幼稚園受験とか小学校受験とかについての情報を発信されている方とかがすごく多いですよね。受験ということで、うん、なのでああいうのを見てると、本当にいいのかなって私は思っちゃうんですよね。そうで、まあ、まあドイツのシステムが別にベストでもないし、日本のシステムがダメなわけではないんだけど、でも私は日本の受験システムがない国で今住んでいるっていうことは、実はとても良かったなと思っていることの一つです。で、私が、ちょこちょこお話ししている、私が聞いているポッドキャスターの人で、チキリンさんという方がいらっしゃるんですけど、その方がね、先日すごく面白い配信をされていたんですね。で、どんな配信かというと、なぜ近年、最近グローバル企業、特に IT 企業のトップリーダーにインド系の人が多いのかっていう話をね、されていたんですよ。例えば Google の CEO のね、あのピチャイさんとか、マイクロソフトとか IBM、Twitter とかもみんなインド系の方なんですよね。で、先日イギリスの首相になった誰だっけ、スナクさん、あの方もイギリス人だけど、まあ、インド系ですよね。なので、まあそういったグローバル企業のトップとか国のリーダーとかが、インド系の人がすごく増えてきているのはどうしてかっていうことをね、考察されていたんですけど、その中でね、チキリンさんがおっしゃってたのがすごく腑に落ちる説明というかね、意見だったんですよね。で、何かっていうと、そういう方たちがなぜトップに行けるのかというと、その英語力があったりとか数学ができたりとか、もちろんそういった力もすごく大事なんだけれど、社会の、まあ、混沌とした、もういろんな人が混じっているような社会の中で生き抜いてきた経験、それが今世界で評価されているからというふうにおっしゃってたんですね。で、まあ、日本ではね、小さい頃からすごく整った環境の中で子供を育てようとしますよね。さっきのようにこう、まあ、塾に通わせたり、私立に行かせたり、受験をさせたり、ね、なので子供が進みやすいような環境を親が整えてあげて、そのレールに沿って、まあ、あんま言い方良くないけど、レールに沿ってやっていくという子供が非常に多いですよね。友達もいい子ばっかりだったりとか、ね、あのスポーツとか習い事もさせてっていう風に親がさせていることが多いですけど、でもチキリンさんがおっしゃってたのは、それを世界と比べてみると、日本は今世界が求めている人材と全く反対方向の人材を作り出そうとしている、ね、そういった教育をしている社会だったり親だったりが多いということをね、お話しされていました。まあ、それが日本のエリートが世界で勝てない理由だということをおっしゃってたんですけど、本当にそうだなと思いました。やっぱり勉強ができるだけで子供が世界で通用する人間になるかというと、私そんなこと絶対ないと思うんですよね。もちろんその頭の良さというのはね、地頭の良さとかももちろんあるとは思うし、まあ勉強ができるに越したことはないかもしれないけれど、でも勉強と同時にすごく大事なこともあるなと思って、うん、それは何かっていうと、やっぱりメンタルの部分、 強いメンタルを持っているということだと思うんですよ。ね、まあ、日本のように親や先生が子供をこうよしよししてあげるっていうか、もう完全に囲い込んじゃってこう先回りしてあまりつまずかないようにしてあげたりとか、まあ子供がやりやすいように道を整えてあげたりってすることも確かに子供のためにはなります。でもそうしていくことで子供が自分で問題を解決できる力が育たなかったりとか、苦しい中で自分で答えを見つけて、そしてそこにゴールに到達するっていう達成感を味わえなかったりとか、そういった問題も同時に起こってくるかなと私は思っているんですね。で、まあ、配信の中でチキンさんもおっしゃってたんですけど、世界に出るとね、やっぱり秩序のない社会っていうのをすごく目にしますね。やっぱり日本っていうのはすごく平和だし、ね、秩序が保たれているし、住みやすいし、子育てもしやすいですよね。でも世界に出るとやっぱりそういう風にはいかないんですよね。例えば約束を平気で破る人がいたりとか、人を裏切る人がいたりとか、ね、約束のお金を払ってくれない人がいたりね、ビジネスをしててもお金払ってくれない人がいたりとか、そういった人たちが、いろんな人たちがいるっていうことを子供のうちに知っておくっていうこと、これが非常に大事だと思うんですね。で、私も海外に、まあ、ちょっと住んでいた時、オーストラリアとカナダに2年ぐらい住んでたんですけど、その時にね、やっぱり日本と違うなっていうのを感じましたね、日本の方がいいこともたくさんあったけれど、でも世界にはこんなに日本の常識と外れた人がいるんだって、むしろ自分の方が非常識だっていう感じることが非常に多かったんですよね。でもそういった経験を若いうちにしたことで、やっぱりそれが今の自分の価値観につながっているし、自分のビジネスにつながっているし、ね、そういう経験を子供にさせてあげることっていうのが非常に大事だなというふうに思います。そう、私が思ってるこれからの時代に必要な3つの力があるんですけれど、それは何かっていうと、子供がね、子供にとって必要な3つの力っていうのは何かっていうと、1つ目が自分で情報を収集できる力、ね、自分でインターネットだったり本だったり何でもいいから情報にアクセスして自分で必要な情報を取ってこれる力、これが1つ目で、そして2つ目は問題にぶつかった時に自分の頭でちゃんと考えて解決できる力。ね。そう。それで3つ目が自分の意見を持って自分の言葉で伝えていく力。この力、3つの力が私はこれからの教育というかね、子供にとって必要なことだと思っているんですよね。でこれは私がこれまでの、まあ、自分の教員歴、教育歴の中で学んできたことだし、実感として経験としてね、学んできたことの中でやっぱりこの3つはもう絶対欠かせないなということで感じていることです。自分で情報を収集する力、そして問題を自分の頭で考えて解決する力、そして自分の意見を持って自分の言葉で相手に伝える力、ね、この3つが必ず必要だなと思っていて、今その自分がそういった教育ができているかというと、まあもちろんできていない部分もあるんだけれど、まあ受験で、まあ、詰め込み式の教育をすることで子どもが得ることもあるかもしれないけれど、でも私はそれよりももっともっと今お話ししたようなこれからの時代に必要な力を身につけさせるためにする勉強、こっちの方がもっと大切なんじゃないかなと思ってるんですよね。なのでまあもちろん教育ってなかなか答えがないし、そしてまあゴールが見えるのも子供が大きくなってからのことなのでね、まあ、一概にこれが正しいとかこれがいいとかは言えないんですけど、でももし私が日本に今戻ることになったら、ね、息子と一緒に戻ることになったら、多分日本の受験のシステムの中に息子を放り込むことはしないかなと思っています。で、まあ、受験のレールに子供乗せるんじゃなくて、多分私だったら海外に留学させるかなと思います。高校で行くか大学で行くかわからないけれど、まあ、早いうちから海外でに出て、やっぱり外の世界をしっかりと見て、その中で揉まれてたくましく成長していく、それが子供の 一番なんていうのかな、中心になってくれる芯の部分をね作ってくれると思うんですよね。うん、なので、まあ、ちょっと受験の話から外れてきましたけどそう、私はその、まあ、受験自体を否定する気はないけれど、私だったら、まあ、日本の受験のシステムは、あんまり子供、自分の子供にはなんだろう、受けさせたくないなと思っていますという話でした、うん、皆さんはどう思いますか？別にこれ正解もないし、受験もね、いろいろ使い方によっては役立つかもしれないので、ね、何とも言えないんですけど、よかったら皆さんのご意見聞かせてください。はい。ということで、今日のほっこり会は、日本のお受験どう思うというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか？では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また明日からの週末、皆さん素敵なお時間を過ごしてください。ではまた来週お会いしましょう。はい、まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。